第110章1836年4月3日、オハイオ州カートランドの神殿で、預言者ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリに表された次元。教会歴史第2巻435ページから436ページ参照。この次元が表されたのは、安息日の集会時のことであった。預言者はこの現れの記録に、次のような前書きを記している。午後、私は、この日に聖宅での務めを果たす特権を与えられた十二使徒から、主の晩餐を受けた後、官長たちを手伝って、それを教官員に配った。私は兄弟たちのためにこの務めを成し終えた後、オリバー・カウドリと共に教団に退いて、幕を下ろし、身をかがめて厳粛に無言の祈りを捧げた。そして、祈りを終えて立ち上がると、私たち二人に次の次元が開かれた。教会歴史、第2巻、435ページ参照。
1節から10節。主なるエホバが栄光の中に現れて、カートランド神殿を主の宮として受け入れられる。11節から12節。モーセとエライアスがそれぞれ現れて、彼らの鍵と真剣時代とを委ねる。13節から16節。エリアが戻ってきて、マラキにより約束されたように彼の真剣時代の鍵を委ねる。
私たちの心から幕が取り去られ、理解の目が開かれた。私たちは主が私たちに面して教団の手すりの上に立っておられるのを見た。その足の下には琥珀のような色の純金の床があった。その目は燃える炎のようであり、その頭髪は清らかな雪のように白く、その顔は太陽の輝きに勝って光り輝いていた。また、その声、すなわちエホバの声は大水の本流の轟きのようで、このように言われた。私は最初であり、最後である。私は生きているものであり、殺されたものである。私は父に対するあなた方の弁護者である。見よ、あなた方の罪は許されており、あなた方は私の前に清い。それゆえ頭を上げて喜びなさい。あなた方の兄弟たちの心を喜ばせ、私のすべての民の心を喜ばせなさい。彼らは力を尽くして私の名のためにこの家を建てた人々である。見よ、私はこの家を受け入れた。そして、私の名はここにあるであろう。私は憐れみをもってこの家で私の民に私自身を表すであろう。まことに、私の民が私の戒めを守り、この聖なる家を汚さなければ、私はしもべたちに現れて、私自身の声をもって彼らに語るであろう。まことに、幾千幾万の人の心が、注がれる数々の祝福と、この家でしもべたちに授けられるエンダウメントのゆえに、大いに喜ぶであろう。そして、この家の名声は諸外国に広まるであろう。これは私の民の頭に注がれる祝福の始めである。まことにその通りである。アーメン。この次元が閉じた後、天が再び私たちに開かれた。そして、モーセが私たちの前に現れ、 地の四方からのイスラエルの集合と北の地からの十部族の導きの鍵を私たちに委ねた。この後、エライアスが現れ、私たちと子孫によって私たちの後の時代のすべての者が祝福を受けるであろうと述べて、アブラハムの福音の真剣時代を委ねた。この次元が閉じた後、もう一つの大いなる栄えある次元が突如私たちに開かれた。死を味わうことなく、天に取り去られた預言者エリアが、私たちの前に立っていった。見よ、マラキの口を通して語られた時がまさに来た。マラキとは主の大いなる恐るべき日が来る前に、彼、エリアが使わされ、先祖の心を子孫に、子孫の心を先祖に向けさせ、全地が呪いをもって打たれることのないようにすると証しした人である。それゆえ、この真剣時代の鍵はあなた方の手に委ねられている。これによってあなた方は、主の大いなる恐るべき日が近く、まさに戸口にあるのを知ることができる。